ンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
島香さんって優しい方ですね。
どうしたどうしたの、
差し入れを持ってきていただいて、
とんでもないです。
そんなにさ、あのコンプレッサーさんとトラヘータさんは、ビタミンが足りない感じですかね。
いや何がいいかなと、
ビタミンドリンク
思って、何がいいかなと思って、ね、1日分のビタミンこれで取れるならラッキーだなと思って、
ありがとうございます。もう本当にね、これのおかげで今日1日のこれでもうビタミン取らなくていいってことですもんね。
もう取らなくてもいいですもん。
もう絶対取ってたまるかみたいな感じ。そんなこともないか。
はい、取れば取るほどいいんじゃないですかね。
そうですよね、まあ、バランスのいい食生活というのは大事ですからね。
本当ならね、お食事から取るのが一番いいって言いますしね。
まあね、今でもいろんなさ、サプリメントなんかでも、ドラッグストアに行くといっぱいありますもんね。
今コンビニにもさ、サプリメント結構あって、
あるよね。
結構ついつい買っちゃう方ですね。
あ、買う方？私ほとんど買わないですね。
あ、本当に、
気になるから見るのは見るけど、なんかね、どっか宇宙食みたいな、なんか変な感覚があって、
ちょっと安心感があるというか。でしかもコンビニ売ってるやつとかって、15日分で、あの1日分のビタミン C 300円とか400円とかで売ってるんですよ、普通に。だからなんかそういうのも買って、お世話になってる人とかに差し入れとかで、あのバームクーヘンとそのサプリを入れて、これ差し入れですって渡してあげると、あのその人も忙しい人だから、ちょっとでも体の役に立てるかなとか。
それいいね。
そういいでしょ。
これさ、リスナーの皆さんにもこれいい情報じゃないですか。
だってコンビニで売ってんだもん。
本当や。ただなんかね、その何か一つ持ってくのに加えてサプリを少し入れてあげると。
そんな高額じゃないから、
なんか体のこといたわってますよ、あなたのことを思ってますよ、今後とも一つよろしくお願いしますという。
それが同じ300円でもケーキとかスイーツにしようかなと思う時もあるんだけど、好きかどうかもわからないし。
そうやな。
で体に気遣ってるかもしれないから、今の時代そういう人多いからさ、
サプリをちょっと添えるっていうのは、これいいこと学びました。
そうで、サプリじゃなくてね、あのコンビニにはグミサプリっていうのも売ってるんですよ。
グミサプリ、
そう、このグミ2粒食べると、あの1日分のビタミンが取れるっていうグミがあるんですよ。
今日いただいたのは500ミリ飲んで1日分のビタミンでしょ、グミ2つでビタミン、
なんか10日分グミが入ってて普通のグミなんですよ、だからそういうのとかもすごく喜ばれるんじゃないかなと。私はもらったら嬉しいですね。
本当やね、ちょっとそれ心がけますわ、ありがとうございます。
そんな半分の目で言わないでください。
いや、結構ね、半分の目なんか目半分ですよね、
目半分になってる
から。よう昔からそのガチャピンの目って言われるんですよ。
似てる。ここにいたのか。
ガチャピン、真ん中にちょっとこう線が入ってて、いつも眠そうな顔って。こんな顔じゃなかったんですけどね。昔は目パッチリしてますねって言われたタイプなんですよ。
下がってきちゃったの。
やっぱね、年齢とともに下がるんですね。
下がってきちゃう。年齢の意味じゃなくて、なんか下がってきちゃったのかなと思って。
何が下がったって言いたいんですか。
その目が色なんか分かんないけど。
一生懸命ごまかしてらっしゃいますね。
言葉を選ばないと大変なことになるなと思って。
まあまあまあね。ああ、そういうことか。島子さんのボディ的な話になった。
ボディ
違う。
ボディない。ちょっとセクハラ。
いや、この間、そうか、発言難しいんやった。
難しいよ。気をつけて。気をつけて。私が感じたらセクハラになりますからね。
そうか。じゃあ今の僕のまぶたへのお話は、これもしかしたらセクハラに値するかもしれませんね。ちょっと難しいから、この話ちょっと方向転換しますか。
はい、変えてください。
この間ね、ある取材を受けた時にふと思ったんですよ。今までで10年間やってこられて、一番嬉しかったことは何ですかっていきなり言われて、
ありがちな質問。
これ言われた時に、こっちもほら喋るお仕事もしてますから、喋り慣れてるはずなのに、一番嬉しかったことですか、ちょっと待ってくださいねって、なんか妙にこれ出てこなくなって。
わかる。結構さ、よくねされるんですよ、この質問
で。その次に、じゃあ一番苦しかったことは、この両極端、
これがさ、一番ってつくからダメなんだよね。
そうか。
この10年やってて、すっごい嬉しかったことって何ですかとか、あと結構出やすいと思うんですよね。
いや、あのその方を批判するとかいうことは、意識イメージは全然ないですよ。それは自分で喋れる能力がちょっとそこに出てこなかった、準備してなかった自分が悪いんですけども、なんかそこに行くまでの過程みたいなものが少し前段階であったら、なんか自分 の中でも、
そうね、
その予行演習的に準備運動があって入れたのかなと思うと、いやほら質問される側の立場になって初めて質問する側じゃないですか、いつも仕事柄。
一番嬉しかったことと悲しかったこととか、聞きたい気持ちはものすごいわかるよね。
わかる、
うん、私も聞きたいもん、
ねえ、
うん、一番 の出来事って。
そうなのよね、うん、いや、いきなり聞かれてもなかなか答えれんけど、うん、島子さんだったらどうなんだろう、はい、一番嬉しかったことは。
一番嬉しかったこと、うん、やっぱ答えきれない、嬉しすぎて。
そうでしょ。その時あの、はい、自分で言ったのは思わず、うん、いや全部嬉しいしなみたいな。
あ、それ素晴らしいね。いやい
や、でもさ、薄っぺらいよね内容。
いや濃いよな逆に。
これさ多分リアリティとしては嘘ではないんだけど、うん、例えばそれを文字にして書いたら、うん、10年間マジシャンとして活動されてきて、うん、一番嬉しかったことは全部嬉しいです。これなんか嘘っぽくないですかこれ。
いや嘘っぽくないです。なんかそれが、うん、自分の中に答えがなかった場合、うん、ちょっと取り繕ったことを言ってしまう場合もあるんですよ、
は
あ
は
あ、それはやっぱりお客さんの顔がすごく笑顔で包まれた時ですとか。
島子さん、それが取り繕ったってどういうことなんですか。今の発言やばいじゃないですか。
いや、もちろんたくさんの中
のことじゃないよね。
たくさんの中の一つ、うん、もちろん、はいはいはい、それすごい嬉しいことじゃないですか、
う
ん、お客さん。
嬉しいよ。そう
けど一番ってそのたくさんの笑顔に包まれた中でも、うん、その中でも一番ってことでしょ。
そう
よね。どういうシチュエーションでそのお客さんに喜んでもらった時が一番嬉しかったんだって、うん、そのお客さんに喜んでもらえて嬉しいのって毎回じゃないですか。
そうなのよね、うん、この質問に対する答え難しいけども、うん、自分を見つめるいいきっかけにはなったし、うん、それから曲紹介にもいい展開になったんじゃないかな。
なに
一番一番言うとったでしょ。
ほうほう。
今から聞いていただきますのは、
はい、
バンバンの曲でございます。霧雨の朝突然に、バンバン霧雨の朝突然にお聞きいただきました。
バンバンって何番やねん。一番じゃなくて何番やねん。
そんな人のお名前で遊んじゃダメですよ。
そっち遊んだの
さっ
き。あのね、うん、私にあのなすりつけるのやめてもらいます。
まあなすりつけ合いしながら、うん、こ うまくお互いこう絡み合ってくっていうのはこの
絡んでますかね。
トークじゃないですか。
あ、なんか今日なんか一段と自分の笑い声がひどく聞こえるんですけど、うん、自分の耳に。な
んかね、ほら島子さん時々その反省されますよね、
うん、
私の笑い声がちょっと聞きづらいんじゃないかとかね。
これよ、
うん、
これに賛否発生しておりますんで。
まあでも賛否だから賛もあるから
ね
ここ難しいけど、でもさ、むっすりとさ、うん、怒ってるよりいいよ、笑顔とか笑い声っていうのはね。
笑い声はいいんですよ、
うんうん、
笑い方ですよね。
まあそれも好みだからね、うん、うちのさ娘がさ、うん、YouTube とかよく見てて、
はいはい、
まあ、コンプがこう仕事してる時に、うん、仕事部屋入ってきて、うん、後ろの方で YouTube 見てるんですよ、
うんうん、
でその中にね、うん、ひまわりチャンネルっていう YouTuber の方の番組見てて、
うんうんうん、
それ家族なんですよ、
うん、
で全然こっち興味ないんだけど、うん、そのお母さんの笑い声がずっと気になって嫌味もないけど、うん、なんか明るくって元気な笑い声で、うん、もうそれだけで気になってそれ見始めてみたいな。だから笑い声ってそれだけ人を引きつけることもできるものなんだよなと思って、
うん、その笑い声がいい場合ですよね、
うん、なんでそんな悪い方に持っていこうとするんですか。
私今こういう笑い方ですけど、うん、学生時代の時、うん、笑い方が違ってて、
うん、
よく兄からはよく雑音笑いって言われてたんですけど、うん、
雑音今でもある、それ今でもある。
なんで声じゃなくて、うん、ガガガガガガみたいな
雑音笑いってんだよそれ。
ククククみたいな笑い方してたんですよね、
うんうんうん、でやっぱ気になって変えたってこと。
いつの間にかこんな風になってたんですけど、
年齢を重ねるとともに、
うん、ともに。で最近家族に言われるのは、ばあちゃんの笑い方そっくりやねーで、ばあちゃんか思ったわってよく言われます。
ばあちゃんは思ったわーって言ってる母親の声もやっぱりちょっとよく似てると。
そうそう、ね、
やっぱこういうのって親子とか、まあ、世代ずっとこう似てるような気はするよ ね、
でもどちらかというと私、うん、ばあちゃん寄りで、
うん、
お母さんの方がまだちょっと可愛らしいですよね。
あ、そうね、うん、島子さんのお母さんガーっていう笑い方のイメージないもんね。
もうちょっとワッハッハ系ですね。私はワッハッハやけど、
まあどっちでもいいか、まあ、
相撲見てやったれやったれって相撲見て、おい押し出せー言って相撲見て笑ってるおばあちゃんのモノマネをよく中学の時に学校でしてたんで、
う
ん、
ほう、
そのまんま
今のモノマネなんかいい感じやね、
う
ん、
あ本当ですか。
ドラえもんのモノマネ聞きたくなったわ。
僕のライマン、のび太くん。
あの、はい、他のセリフお願いできます？
磯野くん。
一緒のやつやこれ。これ
花澤さんが出てきます。
すごいよね、モノマネまでできるんだもんね。
もうちょっとレパートリー増やせるように頑張ります。
やっぱりレパートリーを増やして、うん、シンガーソングライター卒業してモノマネ芸人として活躍すると。
シンガーソングライターですからね。
私はね、はい、この間10周年のライブやりましたけども、はい、島子さんはそういう大きなのないんですか？
ちょっと今のところ考えに及んでおりませんね。
何言ってんですか、まだ6月ですよ。ということはまだ12月に紅白っていうのは待ってるじゃないですか。
周年じゃなくて。
ああそうですよ。
集大成、はい、そうですね。
あれ、
いや、その紅白いろんなやっぱ現実問題、
ちょっとさ、うん、今までこの話振ったらさ、うん、そうよね、まだ日があるからね、って言ったら、ちょっと今日テンション違うな。
違うんですよ。ほうほうほう。紅白に出るには、うん、メジャーインディーズでリリースしないといけないわけ、その曲を。
え、してるんじゃないですか？
いや、それが私まだ本当のインディーズの、ガチのインディーズなんで、
あのアマゾンで売ってたりとか、うん、ててもいろんな CD ショップに置いてあっても流れインディーズなんだ。
だからそこでどんだけ売れてもカウントがなってこないからっていうことが出てきてる現実に、紅白を目指してるからこそ、そのルートを勉強し始めて、あ、現実のそのフィールドに立ってないんだなってことに今気づいたわけ。だから今からじゃあメジャーのところでリリースしようってしたら、6月からと早くて、ね、10月なんですよ、リリースが。
ということは来年なら間に合うってこと、
うん、そう。だから10月にリリースしても10月11月で、11月には紅白のエントリーされ決まってしまうじゃないですか、
はいはいはい、
2ヶ月じゃあ1年分頑張ってる人のリリースにはかなわないじゃないですか、売り上げが。
この話さ、現実なのか非現実なのかよく分かんなくなってきたな。
なんかちょっと、うん、今年は助走ステップになるのかなと、うん、
やっぱ目指してんだ。
もちろんですよ。
そうですよね。
だからこれだけ勉強してんだから。
すげえな、うん、これでもさ、リスナーの皆さんも含めてさ、うん、そんな話って多分分からんよね。
わ、私も分かんなかったもん、18年やってきて。早く言ってよっていう。
まあ島子さんの活動はブログとかね、SNS なんかでも時々拝見してますけども、はい、本当に地道にコツコツとやってるなという感じで。
だからもう、あ、うん、もう無理なんだじゃあ私って、ちょっと落ち込んだりもしたね、ここ1、
ね、
今年の1月2月3月はもう不可能だとか
見てたら、その落ち込みも感じるメッセージですからね。
あったけども、それしか方法がないんだったら、そこを探していかないといけない、うん、じゃあそこにね、メジャーレベルに出せるように頑張らなくちゃいけないっていうところに今、うん、地道だけがとても大事だけど、うん、メジャーに出てなおかつ地道を続けなくちゃいけないっていうことが大事なんだなと思いました。
ちゃんとゴールが見えてない限りは、地道な活動ももしかしたら方向音痴になってるかもしれませんもんね。そういうのを自分で見返してみる、うん、探してみる、確認するっていうのも大事かもしれませんけども、
ね、その気づきに感謝です。
そうね、うん、だけどやっぱり根底にある思いっていうのはやっぱり昔のままっていうものも結構多いんじゃないですかね、はい、ということで曲を聴いていただきたいと思います。ブレッド&バター、あの頃のまま。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシ
ー。はい、エンディングのお時間で、
はい、ね、うん、今月ね、トラヘタさんが、うん、お誕生日だったということで。
あ、そうでした。
6月1日
おめでとうございます。
おめでとうございます。いくつになったか、ね、どうですかね、
何歳になったんですか。名前を変えたんですか。
ゴローになりました。
ゴローにトラヘイタ改めゴローになったという。
ゴローさんになって、
ゴローヘイタさん、
ね、どうなんですかね、うん、あの頃が良かったっていうのか、うん、今のねブレッド&バターさんの曲でもありましたけど、うん、あの頃のままっていうのもあれば、うん、はい、今が一番いいんだと思ってる生き方といろいろあると思いますが、
あると思いますけど、うん、一つ言えるのは、うん、朝、うん、とりあえずスタジオに入ってくるトラヘイタさん見てる限りでは、うん、すごく不幸な空気を。朝のトラヘイタさんどんよりしすぎだもん。
そうそう、今日もなんかあったんですかっていう、
そう思わず言ってしまうような。
最初の、声掛けが必要になってくる今日このものですけど、
もうエンジンかかったらね、はい、ずっと笑顔になって楽しい空気
で、そうですね。で話し出したらもう、ね、3時間ぐらい、ね、独演会できるかぐらいの、ね、エピソードいっぱいお持ちですけどね。
いや、あれをね、うん、収録すると相当濃い内容になると思いますよ。
でも、ね、好きな人はめっちゃ好きなマニアックなお話してくれますよ ね。
ああいうのね、うん、最近ちょっと滞ってますけどね、いつかシャン 宙実験室で、
ね、やりたいね。
いや全く局と違ったところにしないと危険かもしれませんけど、
うん、あ本当だ、 NG が出るかもしれない局から。
そういうトラヘイタさんのね、はい、思いも僕たち背負って、うん
はい
ね、あの自由にライブ感も大切にやってほしいということも言われながら ね
五郎さんがいるから私たちが伸び伸びでやれてるわけですからね。
そうですね、五郎さん本当にいつもありがとうございます。来年も名前を変えるんですね。
来年はゴナーさん、
ゴナーさん、ゴヒチさんでもいいですけどね。
ゴヒチさんか、ゴヒチさんだね、
はい、また皆さんからのメッセージもお待ちしております。
FM 富山のホームページからシャンシャンチューズデーを選んで送ってください。
はい、午後からも元気に頑張っていただきたいですね。
元気に行こうね。
じゃあ締めましょう。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。